新約聖書ペテロの手紙第1、2章18節から25節を読みします。468ページ、ペテロ第1、2章18節から25節です。しもべたちよ、敬意を込めて主人に従いなさい。善良で優しい主人だけでなく、意地悪な主人にも従いなさい。もし誰かが不当な苦しみを受けながら、神の御前における良心のゆえに悲しみに耐えるなら、それは神に喜ばれることです。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の御前に喜ばれることです。このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で、私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。2章11節から始まりました。新しい区分においてはそれ以前の内容に比べてより具体的な進めがなされています。人が立てたすべての制度に従いなさい。神のしもべとして本当の自由を用いて従いなさいという進め、それに続き使徒ペテロは人々の生活に密接に関わる事柄についても語っていきます。それは家における、世帯における人間関係についてです。しもべたち、妻たち、夫たちという順序でペテロは呼びかけていきます。ただし当時の家というのは私たちが考えるような小さな核家族とは違います。ただ単なる家庭内の問題ということではないのです。ギリシャ・ローマ文化の世界では、家は生活の場であるだけでなく、仕事の場でもあり、社会と経済の中核を担う、そういう集団を形成していました。今で言えば会社のような存在でもあったわけです。これは特別な例でありますが、ローマのある議員の家には400人の奴隷がいたと伝えられているそうです。そのようにそれぞれの家で働く人々がいて、家業があり、そして生活が営まれていました。ですからここでペテロは家庭のことだけを扱っているというわけではなくて、家庭を含む社会生活全体における人間関係を扱っていると言えます。今日の箇所はしもべ、つまり奴隷に関してですが、同時にペテロはすべてのキリスト者に向けた大切な教えを語っています。しもべたちよとペテロは呼びかけています。しもべすなわち奴隷のことです。 ただしこれは人によって異なると思いますが、奴隷と聞くとどのようなイメージをするのか、とにかく虐待されて全く人間扱いされない、そういうイメージを持つとしたら、それは行き過ぎかもしれません。当時はしもべがいるのが当たり前の社会であり、しもべの中にも医者や教師がいたり、また家の管理人がいたり、ある程度力を持っている人々もいました。自分も誰かの奴隷でありながら、同時に奴隷を所有しているということもあったようです。ですから奴隷という言葉を使いますと強すぎるので、しもべとか召使い、あるいは下僕、そういった言い方がいいのかもしれません。ただし誰かに所有されているという意味では、確かにそれは奴隷制度でした。そしていろいろな場所でいろいろな仕事をするしもべたちがいたわけですが、ここでは主人の家で働くしもべたちに対する呼びかけです。しもべたちを敬意を込めて主人に従いなさい。善良で優しい主人だけでなく、意地悪な主人にも従いなさい。敬意を込めて、これは客中がある方は見ていただくと、直訳としてあらゆる恐れを持ってとあります。あらゆる恐れを持って、すなわち敬意を込めて主人に従いなさいということです。直前の17節で命じられている信仰者が持つべき神への恐れとの連続性があると言えるでしょう。神を恐れるがゆえに主人を恐れ敬う、心の底では嫌悪したり見下したりしながら表面的に従うというのは、それは誰にでもできることです。しかしキリスト者はそうではなく、どのような主人に対しても心からの敬意を持って、言い換えるとキリストにある愛を持って従うということが、心からの愛を持って従うということが、それが求められているのです。外面的消極的従順ではなく、内面的積極的従順です。そのようにしてしもべが主人に従うことは、前の段落の12節で示された基準にかなうことでした。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らがあなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方の立派な行いを目にして、神の訪れの日に神をあがめるようになります。しもべが主人に従うこと、それは立派な振る舞い、神があがめられるようになるための良い行いでした。善良で優しい主人であれば幸いなことであり、また従いやすかったわけですが、当然意地悪な主人も多くいたはずです。そのような場合でも従いなさい。そのような場合にこそキリスト者の本質が問われるということです。19節20節もう一度読みします。もし誰かが不当な苦しみを受けながら、神の御前における良心のゆえに悲しみに耐えるなら、それは神に喜ばれることです。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の御前に喜ばれることです。不当な苦しみとは、つまり20節にありますように、罪ではなく善を行っていながら打ち叩かれる、そのような場合のことです。 しもべとして主人に背く、そういう罪を犯せば罰せられるのは当然で、何の誉れにもならないわけですが、しかし敬意を込めて従っているにもかかわらず、不当な理由で苦しめられるなら、神の御前における良心のゆえ、神を恐れ神に従うがゆえに、その苦しみを耐え忍ぶなら、背かずに善を行うとすれば、それは神の御前に喜ばれる、そのような行いは祝福を受けるということです。シエスが言われた御言葉を思い起こします。自分を愛してくれる人を愛したとしても、あなた方に何の報いがあるでしょうか。主税人でも同じことをしているではありませんか。マタイ5章46節でこのように言われました。キリスト者の愛は究極的に神に向けられたものです。ですから、相手がどうであるかということに全く影響されないとはもちろん言えませんが、それにしてもそのことだけに縛られはしないのです。目の前の人間関係を超えた神のしもべとしての自由が与えられているのです。13節から15節で語られた原則が、ここではしもべと主人の関係に適用されているわけです。人が立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることは神の御心だからです。しかし、私たち現代人の視点から抱く疑問として、それでは聖書は奴隷制を肯定して推奨しているのだろうかという問いが起きてくるわけです。もちろんそうではありません。しもべたちが罪を犯していないのに打ち叩かれることは不当なことであると聖書ははっきりと述べています。そのことから分かるように、根本的な価値観において聖書と奴隷制は対立しています。この箇所のように、手紙において著者がしもべたちに語りかけるというのは普通ではないことでした。また聖書は16節にあったように、しもべたちのことも自由なものとして扱っているのです。しもべたちのことも祭司とされた王族、聖なる国民と呼び、神の国の自由市民であると主張しているのです。さらに言えば、聖書はすべての人に唯一まことの神のみを拝むよう要求しています。ですから、もし主人から偶像崇拝を強要されたなら、その命令に従わない、その命令に従わなくてよかったわけですね。またそうすることは奴隷制の否定になるような行為でもありました。そういうわけで、聖書の教え価値観は奴隷制の思想と対立します。しかし、だからといって使徒たちはその制度にむやみに逆らうようには教えませんでした。なぜなら、神の一般恩寵を認め、神に立てられた異聖者たちの権威を認めていたからです。使徒たちは裁きを神の御手に委ねていたわけです。そして使徒たちの目的は制度を変えることではなく、人々の心を変えることにありました。なぜなら、教会が反社会的集団になることは神の御心ではなく、 福音の宣教と証しによって神の国の支配が広がっていくことこそ御心にかなうことであったからです。そのためにはキリストの福音を実践し福音に生きることが求められます。21節、このためにこそあなた方は召されましたとある通りです。罪に汚れた世界で全てを尽くし神を愛し自分自身のように隣人を愛するというそのような義に生きるとすれば、誰もがこの道を行くことになるわけです。不当な苦しみを受けながらも耐え忍び善を行い続け、そして神の御前に喜ばれる、そのような生き方をするため、そのためにこそキリスト者は召されているということです。他の生き方ではなく、この生き方をするために召されているのです。それこそが、それだけが神に期待されているキリスト者の生き方であるということです。次の21節2行目から25節まではご覧のように体裁が変えられて印字されています。このひとまとまりの文章について、一昔前までは初代教会における賛美歌の引用ではないかという、そういう見解が専門家の間では多数を占めていました。しかし現在ではそれに対して否定的な見解が多くなっています。賛美歌ではないかというのは憶測に過ぎず、明確な根拠は特にないからです。いずれにせよ私たちにとってはこの文章も他の部分と同様に使徒ペテロを通して語られた神の言葉であるということに変わりはありません。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。ここで言われていることは、善を行って苦しみを受けてもそれを耐え忍ぶという生き方は、実はキリストご自身の生き方そのものであるということです。キリストの十字架の苦しみはご自身に理由があったわけではなく、あなた方のためでした。善を行っておられたのに不当な苦しみを受けられ、それを耐え忍ばれたのです。私たちのためにそうしてくださいました。その足跡に従うように模範を残されました。この模範という言葉は、無理やり日本語にしますと下の字、上下の下ですね、上下の下、下の字というように表記される言葉です。子どもたちが文字を書く練習をするのに、お手本となる字が先に書いてあって、それをなぞるということをするわけですね。今も小さな子どもたち、ひらがなやカタカナを覚えるのにそうするわけです。はるか昔の子どもたちも同じことをしていたようです。そのお手本となる先に書かれたアルファベットの文字のことを指す言葉、それがこの模範という言葉なのです。ですからその模範に習うということは、その通りに全く同じように書き記す、全く同じものを複製する、そのような意味合いを持っているということがわかります。そのニュアンスをここで当てはめるとすれば、キリストの足跡から少しもずれることなく 全く同じようにその足跡をたどる。ぴったりと同じ場所を踏み進んでいく。全く同じ生き方をするということになります。したがって私たちキリスト者にとって、キリストに習うという道はいくつかある選択肢の一つではありません。選んでもいいし、選ばなくてもいいという道ではありません。キリストに習うことだけが唯一の正解であるということです。ですから、私たちがもし苦しむことをとことん避け続ける、何も耐え忍びたくない、耐え忍ばなければならないようなことを避けてしまう。これをすれば苦しむことになる。あれをすれば苦しむことになる。だからやめておこう。自分の時間がなくなってしまう。疲れてしまう。好きなことができなくなってしまう。恥をかいてしまう。何かを失う。だからやめておこう。そのような生き方に終始するとすれば、そういう人は決してキリストに従うことはできないのです。そういう人は与えられている召しにいつまでも応えることができないということです。さて、それではキリストはどのような足跡を残してくださったのでしょうか。3つ挙げることができます。第一に、キリストは罪を犯されなかったということです。これが私たちも踏みしめるべき一つ目の足跡です。22節、キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。ペテロはこの文章の中でしばしばイザヤ書53章から間接的に引用しています。イザヤ書53章は苦難のしもべについての予言です。ペテロは18節でしもべたちを、文字通りのしもべたちにそのように呼びかけました。また16節ではすべてのキリスト者に神のしもべであるようにと命じています。そしてキリストこそがしもべとなられた、苦難のしもべとなられた、そのことを示していくのです。この22節はイザヤ書の53章9節後半の引用です。53章9節、彼の墓は悪者どもと共に、富む者と共にその死の時に設けられた。彼は不法を働かず、その口に欺きはなかったか。その口に欺きはなかったか。このようにあります。言葉は内側から口に出てくるものですから、口に欺きがないというのは内側においても全く清く罪のないお方であるということを意味しています。このようなキリストの完全な無罪性に私たちが習うことができるのかと言われたら、もちろんそこに近づいていく、それは求めなければならないわけですが、しかしそのように言われたら尻込みしてしまうのは無理もないことです。しかしペテロがここで求めているのはそういうことではありません。今現在のキリスト者の生き方において罪を犯すのではなく善を行うということです。意地悪な主人、横柄な上司、隣人に対して悪を行うのではなく耐え忍んで善を行う、そのことをもって私たちはこのキリストの無罪性に習うことができるということです。第二のキリストの足跡、それは報復をしないということです。23節、 罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。主イエスはイザヤ書の53章3節と7節にあるように、人が顔を背けるほど蔑まれ、痛めつけられ苦しめられたが口を開かれませんでした。ののしり返さず脅すこともなさらなかったのです。普通であれば、あの残酷な十字架で苦しめられれば、そこにいる人々を呪って脅して死んでいくのが普通です。しかし主イエスはそのようなことはなさらなかったのです。悪をもって悪に報いることをなさいませんでした。そうではなく、正しく裁かれる神に信頼し、神にお任せになりました。その結果、主イエスは復活させられ、高く上げられ、これもイザヤ書53章12節にあるように、多くの人を戦勝品として分け与えられました。ですから、私たちも罵られたり不当に責められたりするとき、怒りに燃えて復讐するのではなく、神に委ねて善を行い続けることにより、主イエスと同じ足跡を踏みしめることができます。第3のキリストの足跡、それは神の御業のために不当な苦しみを受けられたということです。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため。ここでもイザヤ書53章4節の御言葉が想起させられます。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。イザヤ書53章4節、そのようにあります。主イエスは生贄の動物のように、ただ儀式的に機械的に罪を背負われたのではありません。私たちと全く同じ人間となってくださり、その全人格、全存在をもって罪を背負われました。動物とは全く異なり、主イエスは罪がどれほど恐ろしいものか、悲惨なものか、恥ずかしいものか、神の御怒りがどれほど恐ろしいものであるのか、すべてをご存知であり、すべてを味わわれ、すべてをご自分のものとされました。まるでご自身がそのすべての罪を犯したかのように、その責任をすべて背負われました。すべての罪と、罪から来る後悔や責めや恥や苦しみ、悲しみ、そのすべてを背負い、引き受け、私たちからそれらのすべてを引き取ってくださったのです。その目的は、私たちが罪を離れ、義のために生きること、罪に死に、義に生きることでした。神のご栄光に身を捧げ、神の御業に参与する祭司の王国、聖なる国民を作り出すために、主イエスは苦しみを耐え忍ばれました。神の大いなる御業のために不当な苦しみを受けられました。私たちも神のご栄光のために善を行って苦しみを受けるとき、この主イエスの足跡をなぞることができるのです。 そして主イエスの御業は私たちに素晴らしい恵みをもたらしてくださいました。その打ち傷のゆえに罪の病は癒された。これもイザヤ書53章5節にこのようにあります。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。打ち傷とは直接的には鞭で打たれた傷のことを指す言葉です。とはいえ鞭打ちのことだけではなく、十字架の苦しみ全体を言い表しているわけです。主イエスは十字架の上で神の聖なる御怒りを受けられました。恵み深く愛に満ちた父なる神から呪われ捨てられました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと大声で叫ばれました。それが主イエスの受けられた打ち傷です。その打ち傷のゆえに罪は取り除かれ、私たちは癒され、神との平和を与えられました。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。この25節もイザヤ書53章から間接的に引用されています。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。イザヤ書53章6節、そのようにあります。私たちはちりぢりバラバラな羊たち、さまよう羊たちであったわけです。しかし私たちは魂の牧者である方のもとに帰ることができました。監督者とは、これはしもべたちのリーダーであり、直属の上司です。ペテロは、神のしもべたちに対し、羊飼いなる主イエスこそがあなた方の監督者となってくださった。その福音を語っているわけです。キリストの足跡に従う人の幸いがここに表現されています。私たちが善を行い苦しみを受け耐え忍ぶとき、魂の牧者が共にいてくださるのです。主イエスと共にいられるという喜びで私たちを祝福してくださり、恵み深く導いてくださるのです。ですから使徒たちは主のために苦しむものとされたことに喜び踊りました。ヨヨの生徒たちもそうでした。キリストの足跡を踏み進む人には言葉に尽くすことができないような栄に満ちた喜びが与えられるのです。ローマにおいて十字架刑は、これは奴隷や重罪人に対してだけ用いられるものであり、自由市民に対しては用いられない方法でした。つまり十字架は奴隷のシンボルでもあるのです。主イエスこそは苦難のしもべ、神のしもべとなられ、しもべたちの監督者となってくださいました。私たちキリスト者も皆神のしもべとして生きるよう召されています。そして私たちがキリストの足跡をたどり続けたその先には何が待っているのでしょうか。主イエスはよみがえられました。 主イエスは高く上げられました。それゆえキリストの足跡をたどり続けたその先には、朽ちることも汚れることも消えてゆくこともない、天に蓄えられた資産、称賛と栄光と誉れが待っているのです。お祈りします。恵み深い私たちの父なる神様、偉大な聖なる御名を心から賛美いたします。キリストの足跡をたどり十字架の道を歩む、そのために私たちは召されており、またその道にこそあなたの恵みと祝福が豊かに注がれているということを覚えることができましたから感謝いたします。どうか私たちがこの束の間の世において、束の間の試練から逃げ出してしまうのではなく、あなたの恵みと真実に信頼し、主イエスに従うことができるよう導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。